こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。5月も最後の放送になりますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。緊急事態宣言が解除されてっていうところで、収録してますけれども、何か皆さんは、まあ、日本各地でいろいろ状況は違うと思いますが、お変わりはありましたでしょうか。こちら東京に住んでいる私としては、仕事柄というか仕事の方は特にですね、大きくは変わらず、その宣言以下に関わらず、その前から、声の仕事が徐々に再開し始めて、まあこの1週間もですね、まあ、ゲームの収録やら、アニメのアフレコやら、まあ普通に稼働して、日々働いているような状況があった感じですね。まあそのもちろん各収録しに行くと、スタジオさん側、音響制作会社の方々はね、すごい配慮してくれてて、いろいろ工夫なされていてね、頭が下がるなという感じだったんですけれども、やっぱりそうやって稼働しつつも仕事のスタイルは結構変わっていて、ゲームはねもともと前から一人で撮ることが多かったんですけど、アニメもね基本的に時間帯、スタジオに来る時間帯を本当人数ごとにバラバラに分けたりして、少人数で2人とかで撮ったりしてましたね。各スタジオの風景もね様々というか大きく変わっていて、マイクとマイクの距離が離されていて、その間に、人と人との間に透明な、仕切りが、ぶら下がっていたりね、広いスタジオなんかだと本当遠く離れたところにポツンポツンと、マイクが立っていて、でその間にさらについたてがあったりしてね、まあ、この期間、止まってる間に本当に、皆さんがいろんなことを考えて、配慮して工夫してくれたんだなと思うと、改めてありがたいなと思っているんですけれども、本当こっちが楽になっちゃってる部分もあるんでね、スタッフさん側の、負担が増えてるところがほとんどですから、なんかそれはねいろいろ思うところあるんですが、本当今思えば、まあ、アフレコ、アニメのアフレコだったり、吹き替えの作業って、前はね、本当に待ち時間長いことも多くて、で、まあ、それもまた、映像のね、撮影現場とかに比べたら全然短いものだと思うんですけど、例えば吹き替えなんかだとね、僕にあったことだと、朝一番に、まあ、みんなでやるっていうんで、スタジオに行くんだけれども、役の、柄的に、第一声を発するのはもう午前中は何にもなくて、お昼休憩挟んで午後にやっと第一声発するみたいなこともね普通にありましたからね。その間はこう、まあみんなが仕事してるのを見て、まあ静かに座ってるしかないというねこともあったんでね、まあそれもまた、まあ今回のコロナの件に関わらず時代とともに変わっていって、まあ、スケジュールの都合だったり、あるいはそのコンテンツの内容によってはね、海外作品だったりすると、海外の映画を扱うものだったりするとセキュリティの問題があったりするみたいで、それも徐々に人ごとにね分けて、別に撮っていくっていうのもあったみたいだし、それでまたアニメの方でもね、自分が主に、キャラクターが喋る時間帯に、ずらしていくっていうこともまあ見受けられたんでね、まあそういう風になりつつある中で、待ち時間が減っていく中で、まあ今回の件が起きて、だから今は直近の状況になると、本当アフレコどうこうって言ってもゲームの収録に近くてね、行って仕事を終えたらまあ帰るっていうか帰らなきゃじゃないと意味がないことなので去るみたいな感じでね、メリットデメリットっていうのは旧来のやり方新しいやり方でどっちもあるとは思うんですけどね、まあ、とりあえずはこうやってこういう形で、進んでいって、アニメなりなんなりが完成していくんだろうなとは思うんですけどね。ただそんな中でこう久々に、会う人たちとやっぱり休み何してたみたいなね、話になったんですけど、僕が動物の森ばっかりやってたって言うとね、すごい意外にな反応、うちがみたいな話をねよくされてね、嘘みたいな、 LINE とかでもね連絡取り合うとそんな反応があったんでね、どんなイメージを持たれてたんだろうと思いましたけどね。まあそんな感じで徐々に前と元通りっていう感じではないけど、仕事の方はそんな感じで進んでいますね。今週もこの番組の方はスタジオではない場所から、リモート収録を悪戦苦闘しながら、お届けしていきたいと思います。それでは内山聖のワンクールスタートです。内山聖のワンクール、続いてはこちらです。ムビログ。このコーナーは私内山聖が最近見た映画についてただひたすら語らせていただくコーナーでございます。今回取り上げる作品はこちら、ダイハード。ねえ、もう有名中の有名というかね、まあ新作が公開されない中でどうしようかなと思ったんですけど、まあ、今こそ見たい映画というか、意外に見てない人もいるのではないかということで、実は僕もね最近初めて見まして、恥ずかしながらというべきか。なんでこれからはちょくちょくね旧作特集じゃないですけれども、昔の、映画、まあ、各時代昔って言ってもいろいろグラデーションはありますがをやっていこうと思い、今日はダイハードについて喋っていこうと思います。私は、90年生まれなんですけれども、ダイハードは1988年に公開されたアメリカ映画で、もちろんその劇場では見たことがなくて、生まれる前に公開された映画ということで、監督はジョン・マクティアナンという人で、で制作プロデューサー陣の一人がジョエル・シルバーという人で、この人はまあ名物プロデューサーですよね。聞いたことある人も多いんじゃないかと思います。他にはリーサルウェポンシリーズなんかもやっていて、で90年代後半からはですねマトリックスシリーズで大成功を収めていますね。最近で言うとナイスガイズっていう映画もやっていて、これすごい面白かったですね。素晴らしい映画でした。ナイスガイズは2017年日本公開だったそうですが、僕は後追いで見ましたね。で、マトリックスシリーズといえば、これ本当余談ですけど、マトリックスの外伝的アニメのアニマトリックスっていう作品があって、オムニバスのアニメなんですけれども、2003年に発表された作品で、ま、豪華な日本人スタッフも多数関わっている、作品なんですけれども、そのうちの一つのビヨンドっていう作品に僕が子供の頃に、声で出てますね。僕もそうだし、一緒に小野賢章くんっていうね、人も、出てて、小学生だったか中学生くらいだったかは記憶定かじゃないですけど、賢章くんと一緒に撮った覚えがありますね。今思い返すとすごいですね。森本、監督でスタジオ 4°C でね、すごい作品だなと思うんですが、そんなこともありました。でそういうジョエル・シルバーという人が制作したダイハード、これまで見たことがなくて、iTunes のね、4K データ販売 HDR 販売とかレンタルが熱いっていうのは前話したと思うんですが、場所も取らなくていいよっていうね、あそこで確か1500円で売ってて、あこれは買っとこうと思ってダイハードを買って見たっていう流れですね。そんで見たらすごい面白くて、もう今このタイミングですごい言うのは恥ずかしいことですが、もう歴史に残る名作、素晴らしくてですね、もうラストは号泣みたいな、大いにね楽しませてもらった作品で、で出演しているのはですね、主演はブルース・ウィリス、この人は他にはパルプフィクションだとかアルマゲドンとかね、シックスセンスもありましたね。最近だとあのウェス・アンダーソン監督のムーンライズ・キングダムもこの人出てますね。ブルース・ウィリスはこの時は映画スターでは全然なくて、テレビドラマで人気だったけれども映画界ではあまりこう流しられてなくてっていうところでの、結構サプライズのキャスティングだったみたいですね。で敵役で出ていたのがアラン・リックマンという役者さんで、この人は演劇出身の人で、ダイハードは映画初出演だったそうで、有名なのがやっぱりハリー・ポッターシリーズ、その後、スネイプ先生としておなじみだと思います。 で、あらすじを簡単に紹介したいと思います。主人公は、ニューヨーク市警察の刑事のジョン・マクレーン、というキャラクター。これをブルース・ウィルスが演じていますね。男性です。彼が、ロサンゼルスにやってくるところから始まります。で、なんでやってきたかっていうと、目的は、別居中の奥さんがいて、この妻、のホリーと子供たちに会うことが目的です。で、時はちょうどクリスマスで、なおかつ、その奥さん、妻のホリーっていうのはとても有能な人で、中富商事っていう、大きな日系企業の優秀な社員として働いていると。で、これ背景としては、これ知識としてちょっと必要だと思うんですけれども、今の、めっちゃ若いティーンとかには本当にわかんないことだと思うし、僕もまた全然実感としては想像できないんですけれども、バブル崩壊前の日本、80年代後半っていうのは本当に経済大国ぶりっていうのはものすごかったみたいで、日本企業も今以上に、今とは考えられないぐらいの大活躍ぶりで、海外進出をガンガンしていた時代で、で、アメリカ企業を買収して、それに対するアメリカ国内における批判っていうのもとっても大きい時代があって、金で何でも買い上がってみたいな。まあだから今の日本っていうのと80年代の日本っていうのはちょっと分けて考えなきゃいけないわけですね。で、まあそういう背景の中での日系企業っていうのがこう、映画の中にも出てくると。で、ジョン・マクレーンの話に戻りますが、彼は、会社でクリスマスパーティーを、やっている奥さんに会いに、中富商事の入っているビルへ向かいます。すると、ジョン・マクレーンが一人で、ホリーの部屋に通されて、その後に、まあ、一人ぼっちでその部屋にいる間に、なんと強盗グループが、そのビルに侵入してくると。果たしてジョンは、妻や会社の人々を救えるのかというのが物語です。もう本当に非常にシンプルな、ストーリーでね、アクション映画がまず前提としてあって、まあそれで強盗との争いっていうところでスリラーの要素もあるし、そして家族をめぐる人間ドラマの面もあると。で、ポイント一つ目は、エンターテインメントのお手本のような、脚本ですね。話の流れは本当にベタといえばベタなんですけれども、よくできたベタで、ここで重要なのはベタとかこう定型、決まりきった形っていうものと表現の中で、それと陳腐であるとか、あとクリシェ、使い古されていてダメだという意味でのクリシェっていうものをこう分けて考えなきゃいけないということですね。それはちょっと似ている近い、内容を指すけれども全然違うんだということですね。使い古されて何度も見たような、繰り返される表現でも使い方次第で全然生まれ変わるというか、良くもなったり悪くもなったりするんだよっていうことは、忘れないようにしなければいけませんね。で、この映画はオープニングシーンから気を抜いてはいけなくて、序盤から、強盗グループとジョン・マクレーンとの戦いが始まるまでの流れ、まあ乱暴な言い方すればネタ振りみたいなところがまあパーフェクトで、オープニングシーン飛行機で、ロサンゼルスにたどり着くところから始まるんですが、まあジョン主人公が隣の席に座った人と会話を交わすと、でここの会話もね、まあ内容がまたわざとらしいといえばわざとらしいんですけれども、後々聞いてくるようになっていてですね、まあこの辺でまあ映画を好きな人とか何度も見てる人はこれがまあこの後々のエピソードでね、これが絡んでくるんでしょうなみたいな感じでわかるニヤリなんですけれども、はいはいっていう感じなんですけれども、うまく聞いてくると。で、会話を交わす。で、飛行機が着く。ジョンが警官だとわかる。観客にもわかる。で、中富商事のパーティーの方にカメラが、シーンが映ってって、その様子が描かれる。そこの会社における人間関係が流れるカメラ枠で描かれる。で、ホリーの部屋にたどり着く。で、そこで家族写真がちらっと映って、家にホリーが、家に電話をかけてお手伝いさんとの会話が交わされて、そこでの、交流が描かれる。家族写真をどう扱うか。で、ジョン・マクレーンの方にカメラが戻ると、黒人運転手との、空港に迎えに来てるんですね。会社が出してくれて。で、その運転手との出会い。そして空港から出発。この一連のオープニングから導入場面、すべてが、続く中盤から後半への展開に効いてくる。で、なおかつ登場人物の紹介にもなっているし、彼らの取り巻く状況、人間関係の説明がとてもスムーズに行われていて、無駄がない。もう完璧な導入部ですね。エンターテインメント映画のお手本のような、 内容になっていて、無駄がなく、滑らかで、かつ、中盤から後半で生きてくる要素が自然に並んでいると。まあ、期待させてくれる作りですね。目が離せない。そして、強盗グループがビルに侵入してきてですね、社員たちを、監禁して、金銭、お金を奪おうとするんですが、で、そして、ジョン対、たまたま、一人で、とある部屋にいたジョンと悪役たちの対決がスタートするっていうのがメインパートの物語ですね。で、そこからの中盤の物語の動かし方っていうのがポイントの二つ目で、ジョン・マクレーンは様々な工夫で、ビルの中にあるものをいろいろ活用して、まあ、警官としての自分の能力をもフル活用して、戦っていくんですけれども、またそこで警察に、地元の警察に通報できるかどうかの擦った問題があったり、その警察がね、その役に立たないっていうことが物語の方には役に立つっていうか、ちょっと、カラーは違うけれども、韓国映画におけるね、警察とちょっと物語上の、なんか役割っていうかね、物語の盛り上げ方として似てるかもしれませんね。で、中盤ではまた魅力あふれる脇のキャラクターたちが登場してきて、どう絡んでくるか。さっき話した迎えに来た運転手の人、このまあキャラクター性もね、今見るとある種ステロタイプっていうか、まあ陽気で、まあ黒人っていう人種で、陽気でうるさくておしゃべりで音楽が好きでノリがいいみたいな、まあ今このキャラクターをそのまま使うのはちょっと工夫が必要だなっていう、設定なんですけれども、そしてまたビルを、仕事で見に来た、地元の警察官、で、これがまた、いい具合に絡んでくるんですが、ジョンと直接対面せずに、コミュニケーションをとって、協力して、主人公を助けるっていうのがミソでね、そこもよくできてるし、そしてまた、奥さんのホリーの嫌味な同僚だとか、そういう脇のキャラクターが本当に絶妙な配置になっていて、それが物語にすごいうまく効いてきますね。で、またそこで、重要なのが敵役だとは思うんですが、敵役の造形も見事で、グループのボスを、のキャラクターがハンス、グルーバーというキャラクターですが、さっき言ったアラン・リックマンが演じているキャラクターですね。ハンス・グルーバー。で、元も、このキャラクターは元々は西ドイツ民族解放機構っていう、設定の、集団にいた元テロリストなんですけれども、まあ、冷静沈着でクレバーなキャラクターで穏やかに見えるんだけれども、すごい乱暴な部分もあって、強盗としてここのビルにやってくるんだけど、パッと見強盗に見えないっていう、ちゃんとした格好をしているし、見えない、キャラクターになっていて、なんだけれども残酷な振る舞いも厭わないというような、そういうキャラクター、ギャップがある複雑なキャラクターとして描かれていて、それも魅力的だったんだと思いますね。で、そこから終盤にかけて物語をどう終わらせていくかっていうのがポイント3つ目なんですけれども、もちろんメインの見どころとしては主人公のジョン・マクレーンがどうやってみんなを救えるのか、問題に打ち勝っていくのかっていうところが見どころですけれども、と同時にそのお話の閉じ方として前半部分で提示されてきたいろいろな問題、他の問題をどう解決するのか、どう、この映画の中で決着させるのかっていうところが面白くて、まあ前半でさっきも話しましたが、夫婦がうまくいってなくて久々に会いに来るっていうところが導入だっていうふうに話しましたけれども、その夫婦がうまくいってないところがどうなるのか、ここがね、すごいよくできてますね。日系企業だから、前半の方の振りの日系企業に勤めてるから、名字、旧姓を使ってるのよっていうところの扱いの鮮やかさとかね、この辺もいいですね。映画をいろいろ見ていく中で、映画における自己紹介、自分の名前を名乗るって、結構重要なテーマだと思っていて、これで結構ね、いろんな映画における名乗り方とか自己紹介でね、なんか一つ、文章書けそうだなっていうぐらい重要なテーマだと思うんですけれども、と同時にそのキャラクターの振る舞いの変化によって心情の変化を表すっていうところもうまいですしね、そこがよくできてましたね。で、いろいろ問題はあったけれども、解決して、クリスマスソング、レッドイットスノー、レッドイットスノー、レッドイットスノーが流れて、エンディングに入るっていう、この、言うことなしですね。 ずっとクリスマス映画っていうと、子供の頃によく見てたホームアローン2だとか、まあ1でもいいですけど、押してきましたけどもね、やっぱりみんながダイハードの名前を挙げるのは本当によくわかりましたね、これ、今回見て。で、音楽の使い方もまたね、ベートーベンの交響曲第9番、通称第9が効果的に使われますけど、これもまたクラシックをああいうシーンに持ってくるっていうのはね、あれから、まあこれが最初かどうかわかんないですけど、フォロワー多数っていうかね、いろんな映画で、使われてる演出だと思いますので、そういう意味でも見逃せないし。で、あと余談になりますけど、この映画を見た後に見た、ネットフリックスで今やってる、僕らを作った映画たちっていう、映画のメイキングのドキュメンタリーっていうんですかね、があって、それのダイハード編を見たんですが、ちょっとね、僕が受けた感想とは違う実態があって、もともと原作があって、ダイハードは。で、映画用に脚本化していろいろ変えて、なんだけれども、土壇場で脚本家が交代したというか、リライトで違う人が加わって、いろいろ書き換えたと。で、なおかつ撮影中に、もうどんどん完成せずに書き足していったと。まあ、よくできた脚本というか、完璧なエンターテインメントとか言ってたけど、もう、全然、当初そういう計画ではなかったみたいで、いろいろ土壇場でアーダコーダやってる中で、まあ今見られるダイハードが完成したっていうのがね、ここで語られてて、そんなドタバタしてたとはっていうのがね、大変面白かったですね。うん、だし、救急車の件とかもね、まあ、これちょっと見ていただきたいんですけど、詳しくは。全然気づいてなかったんで、なんだか、やっぱり、まあ、僕も自分の仕事しててそうですけど、見た人が感じたり考えたりすることと、いや、実際作ってる時はこんな感じだったよっていうのは、ちょっとギャップがあったりしてね、そこもなんか含めて面白かったですけどね、この僕らを作った映画たちっていうのもすごい面白いドキュメンタリーだったので、ネットフリックス見られる人はね、見ると面白いと思うんですが、ということでまとめとして、タイトルだけ、知ってるけど、系っていうのをね、なおかつ有名、そういうのだと有名すぎて手を出しにくいっていうのはあると思うんですが、ダイハードはね、大変おすすめです。見たことない人は絶対見た方がいいですね。大傑作だと思います。だから自分の中でいろいろこう勉強として、クラシックなものを見ようとか、名作見ようとか、名監督の作品見ようっていうのはね、勉強として見なきゃなって思うのに加えて、僕の中でなんですけど、80s、80年代、そして90年代作品を、なんかこう、なんていうか、掘っていこうみたいな、自分がまだ見てない作品っていうのをね、掘っていく、ディグしていくっていうのをね、これからまたやっていこうと思いますけれどもね、そういうことは思いましたね。ただその中でグーニーズっていうのもね、初めて見たんですけど、これは全然面白くなかったですね。なんでこんなにクラシック的に語られてるのかわからないくらい僕は全然楽しめなかったですね。日本では同日公開されたっていうバックトゥザフューチャーの偉大さを、改めて思ったなっていう感じでしたね、グーニーズに関しては。ということで、こんな感じで、久々にムビログやってみましたけれども、いかがでしたでしょうか？また、なんか、新作、旧作にこだわらず、いろいろやっていこうと思います。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今週は久々にムビログやりましたが、いかがでしたでしょうか？リモートでムビログやるとすごい難しくて喋りにくかったですね。ちょっと全然うまく喋れませんでしたが、ダイハードは面白い映画ですのでおすすめでございます。そして番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく私はパリピ。この事態を受けてパリピな皆さんは今家で何をしているのか、家パリピエピソードぜひ教えてください。これ結構もらってるみたいですね、メール、私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さん、これで10分お願いします。買い物部署の私内山聖輝の財布をこじ開けられるような買いな商品をお勧めしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル。皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム。そして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ。他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ。私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ。そして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビュー。 これらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品、人物なども募集中です。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。one@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組は、ポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストは、ポッドキャスト QR。YouTube は、文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週。さようなら。